大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。明日は毎年春恒例の長野マラソン、そしてもう来週末からはゴールデンウィークも始まるという4月の下旬になりましてね。そういえば今週は7月の末に始まるパリオリンピックまで100日という日に、ギリシャのアテネで聖火の採火式が行われたっていうのがニュースになっていましたけども、毎回見るたびに思うんですけども、あの採火式のセレモニーを演じる女性たちっていうのはやっぱりギリシャのモデルさんとか俳優の卵とかね、そういう人なんでしょうね。古代の服を着て表情にしても動きにしても、それから姿勢にしてもピシッと決まってるし、なんといってもやっぱり美人が多いですから、まあこれは個人的な感想ですけども、素人じゃああはうまくいかないでしょうしね。パリオリンピックといえば、今週はサッカーのアンダー23日本代表がオリンピックの予選で勝ちましたけども、今このアンダー23のチームの監督を務めているのが大岩剛監督、あの長渕剛さんの剛と書いて剛と読ませるんですけども、大岩剛、音の響きも字面もごっついでしょ。現役時代は名古屋グランパスや鹿島アントラーズで活躍していたのは記憶にあるんですけどね、全国に1万人前後しかいないらしいという、名字としては少数派の大岩姓の一人としてはパリでも頑張ってもらって、大岩っていう名字を多くの人に知らしめてほしいと思っているんですけどね、私が小学生の頃は青春学園もののドラマで劉ライタさんがやったラグビー部の顧問の先生の名前が大岩ライタだったもんですから、まあ子供って単純ですからね、私しばらく同級生にライタって呼ばれていたことがありましたよ。その後は夕日が丘の総理大臣の中村雅俊さんが大岩裕次郎だったし、最近じゃ刑事ものドラマでおなじみの内藤隆さんがやっているのが大岩純一という名前で、私と一字違いなんですけどね、名字のイメージとしてはごっついんでしょうねきっと。ね、私にしても内藤隆さんにしてもサッカーの大岩監督にしてもどちらかっていうとソフト系ですからね。今度テレビで大岩剛監督が映ったらしっかり覚えておいてあげてください、ぜひね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、桑江智子さんのデビューヒット、1979年の春の曲でしたね。私のハートはストップモーション。今週の1曲目、桑江智子さんの私のハートはストップモーションでした。
蔵出しコレクション。
桜前線もあっという間に信州に到達して、でもこの 4,5 年では少し遅いくらいだったんですけどね。先週以降夏のような暑さの日もありましたから、三分咲き五分咲きなんてゆっくり開くんじゃなくてすぐに満開になってしまいまして、花を楽しむ期間が短いですよねこのところ。ですから番組で桜を歌った曲をかけるタイミングがとっても難しいです。まあ世の中いろんな花がある中で桜ほど多く歌になっている花は他にはないでしょうね。パッと頭に浮かぶのはこの10年ほどよくラジオやテレビで耳にする森山直太朗の桜かっこ独唱とかね、その前は福山雅治の桜坂をよく聞きましたし、そうそう、夏の終わりの24時間テレビのテーマになっている谷村新司加山雄三コンビのサライだって歌っているのは桜ですもんね。まあそんな風に歌はたくさんあるんですけども、中でも桜を一番歌にしているのはさだまさしさんじゃないでしょうか。さださんといえば桜の季節に限らず日本の四季折々の風景をいろんな歌にしている方ですけどね。ちょっとネットで検索してみると、桜月夜、桜一人、桜人、桜散る、それからさよなら桜に山桜の歌などなど、タイトルに桜が入っている曲だけでこんなにありました。私個人的には桜の風景を描写した詩が好きな曲は初恋ってのがあるんですけどもね。今日このコーナーでこれからかけるのは別の曲です。2011年発売のアルバムですから、あの東日本大震災のあった年に出たサダシティに入っている桜の木の下でっていう曲でして、ちょうどこのアルバムを作っている最中だった3月11日に震災が起きて、サダさんは歌なんか歌っている場合ではないと感じたほどだったとか、 音楽家としてできることをしようと完成させたアルバムの1曲目に入っているのがその曲です。今も続いている NHK のテレビの今夜も生でさだまさしでは、当時この曲をしばらくの間オープニングに使っていましてね、東北の復興応援ソングという位置づけだったんです。ですから今年は元日に能登半島地震もありましたんで、まあまだ復興の道のりは長いでしょうからね、今週は能登への応援ソングとしてかけましょうか。でちなみに来週26日の夜に放送される今夜も生でさだまさしは NHK の松本局からの生放送だそうですけども、残念ながら番組への参加の応募はもう締め切っているそうですけどもね、きっと長野県中のコアなさだファンが集まってくるんでしょうね。私も番組はちらっと見る気ではいるんですけども。では能登半島地震の被災地の早い復興を願って、さだまさしさんの桜の木の下で。今週の蔵出しは2011年のさだまさしさんのアルバムサダシティから桜の木の下でをお送りしました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、映画プロデューサーでもある河村元気さんの35万部超えのベストセラー小説の映画化、4月になれば彼女はです。主役の精神科の医師藤代俊に佐藤健、その婚約者弥生は長澤まさみ、そして俊の学生時代の恋人春を演じるのは森奈々、この3人を中心にストーリーが展開していきます。すでに一緒に暮らしていた俊と動物園の獣医の弥生は、弥生の誕生日4月1日を2人だけでささやかに祝います。しかし翌朝起きると弥生の姿は部屋にはありませんでした。結婚の準備も2人で仲良く進めていたのに突然の失踪、なぜなんだ。それでも取り乱すことなく、俊は落ち着いて弥生の居所をそれとなく探し始めます。隠し事をしなかった俊は、その少し前、学生時代に写真部の後輩として知り合って、その後お互いに思いを寄せるようになった春が、かつて俊と共に旅をして写真を一緒に撮ろうと計画していた南米ボリビアの塩の湖ウユニ塩湖やアイスランドのブラックサンドビーチを訪れては、俊の元に写真と手紙を送ってきていることは弥生には伝えていました。弥生が勤務していた動物園に行ったり、弥生の妹純にも弥生が会いに来ていないか、行きそうな場所はどこかと尋ねたりしたんですが、一向に行方は分かりません。俊の友人タスクが経営するショットバーでポロッと弱音を吐いたところ、タスクにそういう弱さを弥生さんに見せたことあると聞かれます。精神科医でありながら自分と弥生のことを全く分かっていなかった。そこに気づいた俊は、弥生との出会いからこれまでの足跡を振り返ってみることにします。そんなある日、俊のもとに今春がどうしているかについて意外な情報が届きます。春が残したカメラのフィルムには、なんと弥生が映っていたんです。なぜ二人に接点があったのか、弥生が失踪した理由は何だったのか、物語はエンディングに向かっていきます。監督を務めたのは、米津玄師や宇多田ヒカルのミュージックビデオの制作を演出してきた映像の天才と呼ばれている山田智和。彼が初めて手掛ける長編映画がこの作品です。春が旅した世界的にも有名な風景をどんな形で作品に映し出しているか、その辺も見どころですよ。旬の友人のタスクには中野大河、同僚の先輩医師に友坂理恵、春の父親には竹野内豊、弥生の妹純には不適切にも程があるで娘の純子を演じた河合優美と、脇役も多彩な顔ぶれです。人を愛すこと、愛されること、そしてその愛を終わらせない方法とは、映画を見ている側にも問いかけてくるような不思議で静かな映画です。今週ご紹介した新作映画は、サイモンとガーファンクルの曲にもこんなタイトルのがありましたけどね。河村元気さん、きっとそれにちなんでつけた題名だと思うんですが、4月になれば彼女はでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もこの4月からもう始まっています。午前10時の映画祭14。今週の上映作品は、インディ・ジョーンズシリーズの3作目、インディ・ジョーンズ最後の聖戦です。こちらは1週間限定で25日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。 またインディ・ジョーンズシリーズ3作品を見ると答えが導き出せるグラシネオリジナルのクロスワードパズルラリーも開催中です。入場の時にお配りしているクロスワードパズルを3作品分クリアして、そこに現れたキーワードとチケットの半券でちょっとしたお宝をプレゼントしています。詳しくは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。そして今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、そのスタンプが5つになるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。さらに全作品制覇の方には特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーについて詳しくはこちらも劇場のスタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、3月までこの番組でも散々話題にしていて、さっきもまたちらっと名前出しちゃいましたけど、工藤官九郎さん脚本のドラマ不適切にも程がある。ね、終わってしまって安倍定をロスに陥っている人はまずいないと思うんですけども、私が改めて感じたのは吉田羊さんという女優の守備範囲の広さって言いますかね。そう、今年の NHK の大河ドラマ光る君へでは藤原道長の姉の秋子役で十二人絵を着て落ち着いた役をやっていますけども、それと並行してね、あの未来からやってきた社会学者、セリフの多い栄さんの役、しかも突然ミュージカルになれば歌って踊ってなんてことも普通にできなくちゃいけなかったわけですから、コメディなんか嫌なんて絶対に言わないタイプだと思うようなすごい役者ですよね。その吉田羊さん、福岡県久留米市の出身で、生まれた年は公には公表していないんですけども、今年の2月不適切にも程があるをやっていた TBS のトーク番組に出演した時に、司会の安住紳一郎アナウンサーと同じ学年だと言ってしまったそうで、2月3日が誕生日だったんですけどもね、50歳になったらしいんですよ。それを自らバラしてしまった形になりました。私が吉田羊さんを、いやこの人結構存在感あるなぁと意識するようになったのは、2012年の NHK の朝ドラ純と愛で、夏菜さん扮するヒロインの純を厳しく指導するホテルマンの先輩役あたりから注目していました。それから映画では2015年のビリギャルでしょうかね。グレて髪の毛も金髪のヤンキーギャルだった女の子が、真剣に向き合ってくれる先生に出会って慶応大学に合格するという、原作はベストセラーにもなった実話を元にした作品で、ヒロイン役の有村架純さんのお母さん役をやっていました。そんな吉田羊さん、遅咲きと言われますけども、初めて主演した映画というのが2016年の嫌な女という作品なんですけどね。これ NHK の BS で黒木ひとみさんがやっていたドラマ、私も何度か見ましたけども、その映画化だったんですが、もちろん黒木さん主演の予定だったのが、監督を決めるのが難航したそうで、結局黒木さん自身が監督を務めることになってしまって、急遽吉田羊さんが主演に起用されたというエピソードがあります。この映画嫌な女というのは、黒木ひとみ初監督っていう話題性だけが先行して、主演の吉田羊さんはあんまり注目されませんでしたけども、その映画嫌な女の主題歌に使われたのが竹内まりやさんの曲、その後本人が紅白歌合戦でも歌った命の歌です。今ではコーラスの定番ソングの一つになっているそうで、卒業式や結婚式でもよく歌われているんだそうですね。では今日は伴奏がピアノだけっていうバージョンで聞いてください。竹内まりやさんの命の歌。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2016年の黒木ひとみ監督、主演は吉田羊という嫌な女の主題歌に使われた竹内まりやさんの命の歌でした。では今週もリスナーの皆さんがメールやファックスで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとだけお久しぶりの長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週はリアルタイムで聞くことができました。そうしたらなんと、ベイシティローラーズの話題が。先週はね、蔵出しのコーナーで、エポが歌ったベイシティローラーズのヒット曲、バイバイベイビーをかけたんですけども、そうです。私も大岩さんの妹さんと同じで、ローラーズ旋風にどっぷり巻き込まれてしまった一人です。6つ下の私の妹が、高校時代に武道館のライブを見に行ったって話をしましたけどもね。大岩さんの妹さんと、ローラーズ談義がしたいな。 でも私はパッドではなくて、少し前に亡くなってしまったレスリー派だったんですけども。ローラーズの曲をリクエストしたいんですが、先週エポさんのカバーがかかったんで、しばらく先でお願いします。I'm a Fool が聞きたいです。とってもラブリーな曲なんですよ。まあこれはファンならでは、知ってる人しか知らないという曲だと思うんですけど、シングルでは売れてないですよね。私もベストアルバム CD で2枚ぐらい持ってますけどね。FM 善光寺のライブラリーも含めてちょっと探してみますが、見つかったらリクエストにお答えするということで待っててください。ローラーズはアイドル扱いで、今はもうほとんどラジオでもかからなくなってしまいましたが、いい曲も多いんですよ。お岩さんの妹さんならきっとわかってくれるはずです。まあどちらかっていうと、うちの妹は曲の良し悪しよりもパッド・マッグリンのルックスが気に入っていたような、そんな感じではありましたけどね。続いては今週もファックスでいただきました長野市のパッシーさんです。先週かかったもしかしてパート2、とても懐かしく聞きました。当時から私はあまり歌謡曲は聴かないタイプでしたので、この歌の存在は知っていましたけども、今回初めて三木勝彦さんの作曲で、デュエットの相手もあの三木勝彦さんだったの？びっくりでした。カオルちゃんと叫ぶ人ですよね。そう、そのカオルちゃんと叫ぶ曲は、花は遅かったですよね。私毎年春にクロッカスを見ると思い出す曲です。歌詞に出てきますからね。三木さんは私にとって上の世代の人だったんで、あまり詳しくは知らないんですが、船木和夫さんたちと同世代の方でしたっけ？いやいや、初代御三家よりはちょっと後ですね。昭和40年代の中頃ぐらいかな。私が小学校3、4年生ぐらいの時が一番売れていたかな。花は遅かったの前は、回転禁止の青春さとかね、恋の台風第1号とか、そういう説明で世代感わかりますかね。グループサウンズが流行り始めるちょっと前ぐらいですよ。三木勝彦さん、改めて歌をお聞きしていたら、声もとっても渋くて素敵で歌唱力もあって、ちょっとハマってしまいましたって。ハマってしまうってのは、三木勝彦ベストアルバムを買ってしまったとか、そういう状態を言いますんで。パッシーさん、このハマってしまいますはね、使用例としてはちょっと間違ってます。気に入ってしまいましたぐらいでいいんじゃないですか？ビデオや CD のレンタル屋さんの店頭の格安 CD のワゴンセールでね、三木勝彦ベストコレクションかなんか見つけてください。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週末はお花見三昧。まずは戸倉駅裏山の公園キティパーク。桜のトンネルが見事でした。私も一回行ったことがあります。あの大きな天狗がドカンとシンボルになってるとこですよね。そして夜は須坂の我流公園。車で行ったんでノンアルコールでしたが、池に映る桜は幻想的でとっても素敵でした。ここまで2カ所は1日で回ったんでしょうかね。そして締めくくりは日曜日の上田城。ただ気温が27度と、花見をしながら散歩するにはちょっと暑すぎました。私も何度も言ってますけども、人をかき分けながらの移動だったんじゃないでしょうかね。目的地までの移動中に車から見える学校や工場のあたり、園庭沿いに植えられた桜並木もとっても綺麗でした。大岩さんのおすすめの桜はどこですか？私は池田町の山桜がいっぱい咲いているなんとか橋って名前が思い出せないんですけども、ちょっと山道が狭いんで車の運転気をつけないといけないんですけどもね。池田町のホームページなんかでも紹介してると思いますから、チェックしてみてください。見頃の時期をね。そして今週のさ、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はさで財津和夫さんのソロの曲ですけども、財津さんでソロといえばサボテンの花、果て、チューリップのオリジナルもいいんですが、新しいアレンジテンポでかっこよくなったと思います。今回はね、チューリップで歌っている曲の財津さんのソロバージョンというのは外しましたんで、追伸、次回は財津一郎さんをお願いします。うちのかみさんピュンピュン丸を知らないそうなので、と。猫道探検隊さん、私より5つか6つ下の世代ですよね。逆にピュンピュン丸をなぜ知っているのか、これもさっきの三木勝彦さんじゃありませんけども、私が小学校3年生か4年生か5年生ぐらいの頃ですけども、当時の NET、 今のテレビ朝日がやっていましてね、角田二郎さんの花のピュンピュン丸、主題歌を歌っていたのが財津一郎さんで、厳しいとかそういうのがちゃんと歌詞に入ってたんですけどね。今回財津和夫さんのことをいろいろと調べていたらば、あの NHK のおなじみのファミリーヒストリーに出たことがあって、ご先祖様をたどっていったらば、財津一郎さんとは遠い遠い親戚にあたるってことが分かったらしいじゃないですか。九州の名字なんですね、財津っていうのはね。財津一郎さんは3曲かけるのがとても難しいので、インデックスで取り上げることはないと思いますが、 奥様にはよろしくお伝えください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエスト曲などなど書いて、白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージは、モナママさんです。変な家を見に来ました。単行本で1年ほど前に読んでいたんですが、映像にするとめちゃくちゃホラーでした。ちょっと前にね、一押しシアターのコーナーで新作として取り上げましたけども、私は映画しか知らないんですが、じゃあ原作の方はもう少しソフトな感じなんですね。ちょうど先週の水曜日で上映の終了がお昼過ぎだったんで、大岩さんを見ようと思ってガラス越しにしばらく見せていただきました。そうだったんですか。どなたかいらっしゃってるなぁとは思っていたんですけども、私も仕事が変わって1年が経ち、今年の春は少し余裕が出てきました。あ、よかったですね。自分とそして新社会人の皆さんへ心穏やかになれる曲、 Nothing gonna change my love for you、 お願いします。リクエストも書いてくださいましたけども、この曲日本語のタイトルってありましたっけ？誰の曲でしたっけ？ちょっと調べてまた来週以降お聞きになっててください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、今週唯一の洋楽の曲です。1992年のスイングアウトシスターのヒット曲、私が春らしいなと感じている曲です。セイムガール。もうこの曲30年以上前になるんですね。日本でも結構売れました。スイングアウトシスター、1992年のヒット曲、セイムガールでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は15巡目のサです。これまでサは斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵、沢田翔子、サザンオールスターズ、さだまさしのソロ、アニメソング佐々木勲、それから坂井正明に相良直美、サーカス坂本九とずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回はチューリップのリーダー財津和夫さんがバンドから離れてソロとして出した3曲です。1948年、昭和23年の2月19日、九州福岡市生まれですから今年76歳になっています。子供の頃から映画を見たりラジオを聴いたりして音楽が好きで、高校入学と同時にブラスバンド同好会に入っています。当時担当はアルトホルンだったそうですけどもね。で、その頃にビートルズの曲と運命の出会い。これこそ自分が目指すものと、ギターを独学で覚えたそうです。西南学院大学に入ってからは、同じビートルズ好きのメンバーとバンドを組んで、後に井上陽水や海バンド、海援隊なども出演した伝説の音楽喫茶、まあ今でいうライブハウスですよね、昭和という店で人気を得ます。そしてメジャーデビューを目指して他のバンドからのメンバーの引き抜きなんてこともやって、いろいろあったそうですが、1972年、昭和47年に魔法の黄色い靴でメジャーデビュー。しかししばらくヒット曲は出ません。チューリップの曲は基本財津和夫さんが作詞作曲をして彼がリードボーカルを取るんですけども、デビュー2年目、この曲が売れなかったら福岡に帰ると背水の陣で作ったのが心の旅でした。しかしレコーディングを前にドラマチックな展開が待っていたんです。担当のディレクターや他のスタッフからリードボーカルを甘い声の姫野達也にしようという声が出て、そう決まるんですね。しかもその曲がレコード売り上げ50万枚、オリコンのチャート1位を獲得するほど売れてしまったもんですから、財津さんとしてはヒットは嬉しいけど、心中穏やかならぬものがあったでしょうね。悔しかったでしょう。その後に続くシングル、夏色の思い出、銀の指輪もメインボーカルは姫野さんですけども、 財津さんボーカルの曲、青春の影、サボテンの花、ブルースカイもぼちぼち売れて、1979年昭和54年の夏には、虹とスニーカーの頃が、心の旅に次ぐ40万枚のヒットになりました。この頃から財津さんはソロでの活動も始まって、78年に二人だけの夜っていう曲を出しているんですが、これは全くの不発に終わりまして、虹とスニーカーの頃のヒットを受けて、同じ年の12月、ソロとして2枚目に出したこの曲が、時計のメーカーの CM ソングに使われて売れました。今週のインデックス、財津和夫さんの1曲目は、Wake Up。レコードの売り上げは45万枚。オリコンのチャートは3位まで上がっています。今週の財津和夫さんの1曲目は、Wake Up でした。続いて2曲目ですけども、ウェイクアップのヒットの翌年1980年で一旦ソロ活動を休んでいた財津さん。7年の時を経て次のソロとしての活動はデュエットソングだったんです。その前の年にコロンビアのオーディションでグランプリを獲得した宇都宮出身の20歳の新人原みどりさんのデビュー曲。作詞作曲はクレタ・カルホですからユーミンなんですよね。誰もがこれはいけると思っていたものの、レコードは3万3000枚ほどしか売れませんでした。まあそういう意味でこんな曲も歌っていたんだと思って聞いてくださいね。財津和夫さんの2曲目は原みどりさんとのデュエット、償いの日々。やっぱりなんかなかなかこの曲調ではちょっとねって感じでしょ。いくら作詞作曲がユーミンでもね。財津和夫さんの2曲目はこの曲がデビューの原みどりさんとデュエットした償いの日々でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はチューリップのリーダー、財津和夫さんのソロ活動の3曲をお送りしています。ではその3曲目ですけども、時代を1977年、昭和52年に戻して、財津さんが NHK の子供向けのテレビ番組、歌は友達のために作詞作曲した、切手のない贈り物を聴いてください。最初に歌ったのはペギー葉山さんだったんですけども、番組で紹介されると小学生やその母親から楽譜を欲しいというハガキが NHK に1日何千通も届くほどの反響でした。そこで翌年1978年にはみんなの歌にチューリップとして出演して歌っています。ただこの音源は今どこにもないんじゃないかな。みんなの歌のアーカイブスでパソコンで見て聞くことができるだけですね。今日はその後1982年に財津さんがソロで再びみんなの歌に登場した時の曲です。切手のない贈り物。今週のインデックス財津和夫さんの3曲目は切手のない贈り物でした。その後80年代はチューリップの活動と並行して松田聖子さんのチェリーブラッサムに夏の扉白いパラソルの作曲をしたり、沢田千佳子さんの会いたいも財津さんの作ですよね。その他にも俳優業をやったりといろんなジャンルで活動していましたね。ということでインデックス来週は詩に行きます。詩はこれまで CCB 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に椎名めぐみと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、9巡目は3組3曲でシモン雅人にシュガー、将軍、10巡目からは3曲ずつ白井貴子、ジュディ・ヨング、島崎ゆりとやってきまして、13、14巡目は3組3曲に戻ってシーナ・アン・ザ・ロケッツ、渋谷哲平、ジョー・山中、柴田真由美にジャガーズ、ジャッキー・リン&パラビオンとやってきたんですけども、来週も詩で始まる名前の歌手やグループの3組3曲でいきましょうね。どうしてもかけたいのはまた出ますけども、不適切にも程がある最終回で詰め込む飯を食べさせるっていう歌詞を主人公の一郎が歌ってましたけどね。70年代のビッグヒットありましたし、あとは危ないデカがなんか新しい映画ができるそうですけども、詩で始まる名前といえばあの人、歌も歌ってましたよね。あと女性はテレビドラマでオズの魔法使いをやっていたちょっと売れたあの子とか、メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは何があったかな。高校生活が始まってほぼ2週間経ちました。部活選びに迷いましたが天文生物班に入りました。ほう、中学校に続いて理科系だね。ここは天文生物の他にも物理地学なども研究できる部活です。 私は主に物理を中心に研究して3年間頑張りたいと思います。物理ですか。僕はドップラー効果のところだけはテストでいい点取れたんだけどね。あとは苦手でした。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんぐー。そして最後は長野市のピースマークさんです。明日は我が AC 長野パルセーロ、敵地ではありますが松本のアルウィンでサッカー天皇杯へ向けての長野県サッカー選手権大会の準決勝、アルティスタ浅間と戦います。柵の方のチームですかね。パルセーロは去年のこの大会のチャンピオンとして絶対に勝って松本山鹿との決勝戦に進ませてもらいますよ。そして来週の水曜日はホームの長野ユースタジアムに J1 の京都サンガを迎えてのルヴァンカップの2回戦が開催されます。1回戦での J2 の徳島ヴォルティスに勝った勢いのまま京都サンガにも必ず勝ってみせます。そう、私知らなかったんですけど京都サンガ昔はパープルサンガと言っていましたよね。いつの間にかパープルが取れてるんですね。紫って他にないからよかったのに。来週の水曜日夜7時キックオフなので大岩さんも収録が終わったらぜひ長野ユースタジアムにお越しいただいてパルセーロが J1 のチームに勝つ試合をご覧くださいとお書きですけども、先週も言いましたが水曜日はこの番組の収録に全てのエネルギーを費やしてますので電車に乗ってる頃ヘロヘロですから時間もカツカツなのでちょっと見逃してやってください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。